小池辰夫聖書講演、1968年8月23日、夏季特別集会第1回、晩鐘記酒、エペソ書第1章。
我々の今度の集会というものは、これはこの歴史的なカイロスに立っておりまして、私たちは。20世紀の今、1968年、これからあと30年しか20世紀はありませんでした。この30年間に何が起きるか知らんです。とにかく世界の様相はただらないものを感じさせている。また世界の学生がいろいろな動きを起こ始めている。そういったこの現実を直視しまして、ここでもって我々はいわゆる平和ではない。我々は剣を当然ために来たとキリストは言われた。天台の剣です。霊剣です。また火を当然がために来たと言われた。これは本当に何者かを得て帰らなければ、いや得てではない、何者かに貸して帰らなければいけない。そういうことであります。まあ、なんと楽しいか。非常にこの楽しくまた真剣勝負である。そういう集会に私たちは臨んで、あなた方一人一人は非常な責任を忘れられ、また非常な栄光を約束されている。そういうこの一人一人であります。本物はですね、小さな群れから始まるんです。どうぞこの糸小さき群れ、何じら恐るう中で、父は何じらこの小さき群れを、に神の国を玉を通していると、ルカ伝にある通りであります。どのような事態が来ても、それを乗り切りうるところのものは何か。このようなクリスチャンにならなかったら、もうクリスチャンなんてよした方がいいですな。本当に。もうレッテルクリスチャンだの、似て非なるクリスチャンだの、観念クリスチャンだの、もうそんなものは我々と縁なきことであります。どうぞ、そういうことで、もう何と言いますか、このエピソードに立ち向かって。何かこう、私はこの何かね、腹の中、胸の中に大吐きして言葉になりそうもないような気がしております。まあ、順序として多少アインライティングみたいなことも言いますけれども、このエペソ・ピリピ・コロサイという三つの書簡、特にこのエペソ書はコロサイ書と非常に似ておりますが、内容的に。ちょうどピリピが、まあ、そいつの橋渡しみたいな、非常にこれは三部曲です。もうこれは話すことできないです。エペソ・ピリピ・コロサイというこの三つの書簡は。これはもうパウロの一番、ある意味を言っては、最高と言ってもいいかもしれないです。この三つの書簡は。ローマ書はそれは大きな建物かもしれないけれど、このエペソ・ピリピ・コロサイというのはちょうどベートーベンの終わりの方のバルテットみたいなもんだな。大工シンフォニーはそれはローマ書でしょうけどもね。まあ、なんというすごいこと、言葉だろう。解釈も何もできやしないですよ、これ。ただこう、じっとこう見ててね、どういうのならんですか、この言葉。とにかく私はもうこれは、この三つの書簡は獄中書簡で、パオロが書いたに相違ないとしか思えないです。あの、御霊のプレローマの、柔軟したあの男がですね、もうこれ、本当に、なんと言いますか、書いたんだから、筆がこの動いちゃったんだが知れんというのはそういう文字ですよね。エペソ書でエペソとどういう関係があるかということはどうしたって使徒行伝をちょっと見ないといかんですね。使徒行伝の19章パウロの第三次伝道のところでもってパウロはこのエペソにですね2年半ばかりいたんですよね。だいたい紀元53年の秋頃から56年の正月くらいまでいたろうというのはまあことですが、まあ年後はどうでもいいです。第三次伝道のところは、使徒行伝の18章の24節から始まるんですけれども、そこにそのアポロという別な伝道者がいましてね、なかなか立派な伝道者で熱心なんだけれども、大事なものを一つ忘れてた。19章に行きまして、かつてアポロ、コリントにおりしとき、パオロ、東の地方からやってきた。パオロはその山岳の方から来たんですが、エペソにいたり、エペソってのは小アジアの西の海岸にいるところです。今は少し海から遠ざかって、その頃はもう海、本当に海沿いの港だったという話です。 このエペソに至り、ある弟子たちに会いて、何時ら信者となりしとき、聖霊を受けしかと言いければ、彼ら言う、今我らは聖霊のあることすら聞かず、パウロ言う、されば何によりてバプテスマを受けしか、彼ら言う、ヨハネの、洗礼のヨハネのバプテスマである。パウロ言う、ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けて、己に遅れてきたる者、すなわちイエス、を信ずべきことを民に言ったのである。彼らこれを聞いて、主イエスの何よりてバプテスマを置く。パウロ手を彼らの上に置きたれば安心したうし。聖霊その上に臨みたれば、彼ら異言を語りかつ予言せり、この人々はすべて12人ほどなりきと書いてある。パウロは、すなわち、御霊をもって、はっきりと証のできるところの伝道者である。アポロは、実はいわゆる観念伝道者である。一般のこの神学者だとか、牧師さんたちだとか、いうのは、このアポロ式なのが多いわけですよね。聖書、聖書と言いながら、キリスト教、キリスト教と言いながら、パウロ的な質を持ったこの伝道者が極めて今少なくなってしまって。で、私たちは使徒的、本当に使徒的信仰に立ち返ろうじゃないか。この使徒的信仰に立ち返らないで何の福音であるかと、まあ、言うわけであります。それからあとずっとこのすごいことが書いてありますね。例えば2年の間なりしがアジアに住む者、ユダヤ人もギリシャ人も皆主の御言葉を聞ける。しかして神はパウロの手によりて世の常ならぬ力ある技を行いたも、すなわち人々彼の身よりあるいは手ぬぐいあるいは前だれを取りてやめる者に作れば病は去り悪霊は出たり、まあ恐るべきことが書いてある、まあ、何という人だろうと。ある時は毒蛇に噛まれても彼は毒が回らなかった。土人がこれは人間じゃない神様だと思って拝もうとした。そんなことをするなと、パウロもペテロもヨハネもものすごいものをいただいてましたが、彼らは決してそれを私してはいません。自分をいわゆる霊的とは考えていない。パウロの伝道、人たちの伝道というのはね、聖霊と御言葉とは絶対に切り離すことのできない伝道であります。彼らの言葉は、発する言葉は、聖霊によって発せられている言葉である。頭で考え出されたところの言葉ではない。仲介書を読んでそれを説明しているような言葉でもない。霊と言とが、実にキリスト自身がそう言われたじゃないですか。私の言葉は霊だよ、命だよと言われた。パウロさんもペトロさんもヨハネさんも、私が語らせられている言葉は霊だよ、命だよということであります。形容しているんじゃないです。本当にそうなんです。私は言いましたね。聖書には形容詞はありませんよ。全部これは文法的形容詞があったって、形容詞なんてもんじゃない。みんなこれは本物。まだまだ、その本当の現実は言い切れないで困ってるという話だと。パウロは特にエペソには非常に長く滞在していたということはその19章に書いて、そして深い伝道を、力強い伝道をまず第三次伝道の突破のに、この諸アジアの、そしてギリシャとの交通の要衝、当時のもう第一の一流の都会です、エペソというのは。しかもまた文化的に、また宗教的に、そのすぐ後に出てくるところのアルテミスという神があってね、アルテミスのこの偶像が祀られて、これ紀元前4世紀くらいからの話なんですけれども、どうのこうのってなことが書いてあるでしょ。このアルテミス偶像神との戦いがそこに大いにあったわけです。それからもう一つですね、このエピソードでもう一つ私たちがすぐ思い出さなきゃならないのは、黙示録の2章の一番先に7つの教会に宛てたところの指針があるでしょ。19節にちょっと前の、されば何時が見すことと今あることと後にならんとすることを知るせ、すなわち何時が見すところの我が右の手にある7つの星と7つの金の灯台との奥義である。7つの星は7つの教会の使いにして、7つの灯台は7つの教会なりと書いてある。これは使徒ヨハネがパトモスでもって示されたところの啓示、アポカリプシス、黙示というよりもむしろ啓示といった方がいいです。 それの第一に出てくるのはこのエフェソです。エフェソにある教会の使いに書き送れと。エフェソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアと、この7つの教会が畳みかけて3章の終わりまでその指針を受けろ。だからみんな小アジアにあるところのほとんどこのなんていうか、あの七つ星みたいに密集しているような教会です。その筆頭に来るのはこのエペソ、代表的なのがエペソ。そこでエペソの教会に何を言って言われたかというと、右の手に七つの星を持つ者、七つの金の灯台の間に歩む者を書く言う、我は汝の行いとこの労と忍耐とを知る、また汝が悪しことを忍めざることと自ら人と唱えて人にあらぬ者どもを試み、その偽りなどを見表すことを知る、何時は忍耐を保ち我が名のために忍びて馬ざる結構なことだと。されど我何時にせんべきところある、何時は初めの愛を離れたい、いい人の初めの愛を離れては大変だ、されば何時いつこよりかおししかを思え、悔い改めはって初めの行いをなす、力ずしくばもし悔い改めなかったらこうこうこうだと。鉢を売る者には我神のパラダイスにある命の木の実を食らうことを許さん。初めの愛というのはまた終わりの愛でもある。私はそれをエスカトロギッシェリーデと言いたいんですが、終末的な愛、キリストの愛はこの初めであると同時にこの終末的な愛。そういうわけですね。エペソというのは非常に代表的な小アジアの教会で、エペソの教会に神の御心によってキリストイエスの人となられるパオロ、文をエペソにおる聖徒、キリストにありって忠実なるものに送るというのは、これはエペソに与えたが、しかしエペソは代表的なので、それからこの書簡は多分解消として回されたろうということを学者の想像視点があるいはしからんです。代表的に語っている頃、もう何て言いますかね、非常に代表的に語っているところの書簡です、この書簡は。そういうことで、まあ大体これが書かれたのは、紀元62、3年後の、多分ローマで書かれたか、あるいはエペソで書かれたか、そいつはわからんというんですが、まあ多分ローマだと私は思います。これは、とらわれの書簡ですからね。一応それくらいにして、それでこんな本文に入っています。本文に入りますが、私は決して今日は、今回はその、一句一句入っていくわけなんです。第一章というわけですが、第一章を私はこう読んでってね、キリストという言葉にうんと出くわすんだから、まあ非常に出てくる。キリストという字はみんな私はこれ黄色くしちゃったんだけど、キラキラして。まあなんとこのパオロという人はキリストに酔える人だ。キリストに酔えるものである。キリストは神に酔える人である。キリストは神に酔える人、父なる神に酔っている人であるが、我々はキリストに酔える、パウロのごとくキリストに酔えるもの。旧約の預言者エレミアは、エホバの神の言葉に酔ったと書いた。酒に酔うがごとく何時の言葉に酔っちゃったなんていう言葉がどっかにある。朝も昼も晩も寝ても神でなきゃというのがキリストである。私たちもこのキリストに酔ってる。しかしながらいいですか、酔い方があるんですよ。酔い方間違えて困るんですよ。あれまで酔っちゃったらもう残米であって、もうこの世のことは何にもしないで、会社のすっぽかしちゃって、もう山の中に祈ってばっかり、そんな酔い方、これはダメなんです。会社にあろうが、どこにあろうが、本当にキリストに酔ってるという、そういう酔い方はどういう酔い方かなというわけですよね。ほんべきかな、我らの主イエス・キリストの父なる神。彼はキリストによりて、霊の諸々の祝福をもて、天のところにいて、我らを祝福いいですか。神様はキリストによって、私たちをどこで祝福かというと、天のところで祝福した。地かと思ったら、天のところにいて、我らを祝福。私たちのこの現実は、なるほど、地ですから。地であるが、天という悲願をですね、この志願にしてしまって、パオロはもう天も地も一つになったように、御心の天になるごとく地にもならせたまえと、天を地に下している。天と地がもうこの接しているところの、いや実にそこに交わっているところの世界。天地の交わっているところの世界が、このパオロの霊の現実だ。 私たちは地上を歩いてるが、この天界を歩いてるような人である。そういうことですよ。天によって祝し、見舞いにて清く絆からしめてるがために、世の初めの先より我らをキリストのうちにやれば、まあなんというその、すごいことを言うだろう。まだ生まれない先ですよ。世の初めの先より、世の初めの先って言うんだから、初めの前って なんだねな。我らをキリストのうちに選ぶ。そういう選び方あるんです。生まれる前に私は選ばれていた、なんてのことも、エレミアも言ってたから。どういうことでしょうね。それは考えたってわからないです。私たちの、それはいわゆるその、もしカルヴィン言うと、カルヴィンのこの、プレデスナチオンとかなんとか、予定説とかなんとかいうやつかもしれないけど。我々は何かであるから神様を選んだんじゃなくて、もう初めからそのように神の側からは計画づけられている、設立づけられている。本当にキリストに選ばれて救われるというと、いやもう自分の救いというものは自分の側の何者でもない。もう実は救われないことばっかりなんだ、自分見るというと。この救われそうもない奴が救われたとなれば、どうしたってそれは、私が出てきてからじゃ、出てきてからさあお前をどうしようかなんていうんじゃわからない。それからもう先にもう私たちには歓迎すべからざるところの神の御心が働いていた。そういうようにですね、パオロははっきりと神の素晴らしい計画というもの、創造から終末に至るまでの神の計画があるんですよ。しかしですよ、これは物理の世界でないですからね、せっかく神様選んでも捨てるかもしれませんよ、これ。神様選ばれたら、俺はもう大丈夫だな、冗談じゃない。そんなことしたら、どっかで、俺はもうお前捨てると、なるかもしれないですよ。我々は非常に平安であると同時に、また私たちは非常に危機的存在である。わかりますか。まあ、だんだん行きましょう。御心のままにイエス・キリストにあより、より愛を持って、おのがことの三ことを定めたまえ。これ、その慈しみたもうものにより、我らにたまいたる恵みの栄光に誉れあらんためだ。たまいたるという言葉は、もう非常に恵むということとほとんど同じような言葉ですけど、我らは彼にありって恵みの富に従え。先ほどこのプレローマという字が出てきましたが、この富という字もだいぶ出てくるんです、これ。このプロトスかなんとか言った。豊かさ。非常に豊かなる恵みです。に従ったらね、豊かなる恵みによってということですよね。その地によりあがない、地によりてあがない、地によりてあがない、すなわち罪の許しを得た。これが私たちのグルントです。根底です。キリストの恵みたる一番どん底は、何つっても私たちを根底から自我というやつが、自我というやつがもう完全に罪なんだから。こいつを本当に私たちは吹き飛ばされる。それはみんな心配いらんと。私はみんなこれ十字架で引き受けた。このね、十字架の贖いというものをね、決してその観念で受け取ったらいつまでたってもダメです。時々ですよ。時々ね、何か自分が、いや、失敗した、これはいけねえ、いう時にですよ。その時に深く十字架を瞑想します。十字架を祈りの対象、十字架のキリストを祈りの対象とします。その時ごとに深くなってます。私の体験はそうです。私はなんかつまずいたり転んだりしたときに十字架です。それで深められて、そして贖いがいかに私はもう無条件にありがたいかを受けていく。これは自分でただ言い聞かせるんじゃないです。そうでなければもうやりきれんから私はね。それで十字架のこの贖いが深くなると、それは本当に自分が亡くなるところの申し上げ、そして申し上げるところの私のない無視の世界に入れられているわけです。あるがままでいいと私言いますよ、皆さんね。あるがままでよろしい。無視に自分でなろうなんてそんな無視のいいことはないよ。それはダメなんだ。あるがままでいいが、そのあるがままをどこへ持っていくかと。 言うと十字架に持ってったあるがままの姿なんです。十字架に持ってったところのあるがままの姿にこの無視の世界が開示してくる。これは真剣にはなきゃダメです。ええ、これはいわゆる熱心じゃないです。もうざるを得ないところの事態なんです。このざるを得ない事態に自分がそこに投げかけた。そうするとこのキリストの十字架によってあるがままでいいですか、あるがままでこの無視の世界に入れられていく。これが恵みの土台です。神は我らに諸々の知恵と悟きと与えてその恵みを満たすね。パウロという人は非常に多角的にものを見ている人ですからね。そして多角的に見ながらちゃんと中心をつかめている人です。これはすごいその人ですよ。福音におけるところの諸々の知恵を与えてその恵みを満たしめ、ここにも満たしめ。御心の奥に、何ですか、御心の奥にってやつ。奥にってじゃからミステリオンっていうですね。一番このミスティッシュな、神秘的な御心。御心の奥に。それを御心のままに示したまえ。何者によっても制約されない。御心の奥義というのは、もしその内容を言うならば、もちろん一言で言うならばキリストです。そして御心の奥義はこの食材と復活の事態。人たちの伝道のね、一番中心になったのは何かというとね、実は復活のキリストなんですよね。もう一行でお読みになっても分かる通り、私たちはこの蘇りの、蘇りというのは息吹き返したというんじゃないですよ。ものすごいこの霊的なこの実在であるキリスト、霊的実在であるところのこのキリスト、これの証人だと。けれども彼らがその証人で立つことの本当にできたのは、ただ復活のキリストに出くわしただけじゃまだダメなんです。その証人となって本当に立つことができたのは、その同じ質の命が自分たちの中に入ってきてからできたんです。それは何か聖霊です。でありますので、この聖霊が入ってきてから初めて彼らは、蘇りのキリストがいかに本物であるか、事実中の事実であるかということ、この証人である。証人ということは言葉で証しすることが証人じゃないです。これは殉教という言葉と同じですが、その証人というのはね、殉道者と私は言いたい。道に殉ずる者、殉教なんて、キリストという道に殉ずる者、我々はその殉道者である。同じようなこんな言葉はないですけどね。教えに殉ずれ、我は教えなりとはキリスト言わなかった。我は道ないと。道というのは私たち東洋人には非常に親しい言葉です。東洋の思想にはこの道というやつが非常に大事なんです。だからキリストが道と言った時に、もう東洋のいいものをぐわっとキリストがこの言ってくださってる。我は道なり、老子のやつは 道なりって言ったって、それほらまだ老子の説明じゃなんかこう漠然として、それはすごいですよ。老子は、私は老子好きですけれども、しかしキリストはもう一つ上のはっきりした我は道なりと。誰が本当に我は道なりと言いましたか。神の現象体でなければ我は道なりなんてことは言えないです。この要するに食材し、そして十字架され、食材し、そして、墓を蹴破ってキリストの義が立った。我が神我が神何ぞあれを捨てたまいし、この義は捨てられちゃいかん。その義が現れたのがこのあれですよ、命です。キリストの愛は十字架に現れたが、キリストの義は蘇りにおいてこのはっきりと現れた。神の義がこの蘇りにおいてはっきりと、キリストの実存の勝利がはっきりとここに明かしせられた。そういうですね、のがこれが奥義です。これが御心の奥義。それを御心のままになさった。誰もわからん、それは。それだから、 この第一章の十節が一番じゃない、第一章の一つの焦点が二つの焦点、楕円形の焦点みたいになってるんだが、この十節がその一つの焦点で、すなわち時満ちて軽便に従い。軽便ってのは面白い言葉だな、これはスチュワーデスって言葉なんですよ。あの言葉ですね。スチュワーデス、英語で言うと。取り計らいです。神様の時が、カイロスがこの満ちましてですね、そして、競輪に従い、神の深い取り計らいによりまして、天にあるもの、地にあるもの、ことごとくキリストにあって、一つに接してなたも。今日、ここに書いた、その、万象騎士というのは、この実説から取ったんです。一切のもの、天上天下のも一切のものが、キリストにあって一つに帰する。主に帰する。あのね、世界にいろんな宗教ありますね。私も少し宗教いろいろ読みつつあります。面白いですよね。インチキでないもの、とにかく誠のものは何でも読みますよ。キリスト教でなければいかん。仏教はダメだ。フィフィ教はダメだ。ヒンズー教はダメだ。なんてなことは言わない。いろいろ素晴らしい真理がそこらにこぼれてる。けれども、それじゃあみんないいとこ取り合わせて一つのものを作ろうか、決して力です。キリスト教でなければダメだなんて、キリスト教はまだそんな他のものと比較しているようなキリスト教でね、そんなキリスト教はまだ本物じゃない。私たちのこのキリスト道というのは、これは一切のものを包摂しちゃうんです。ああ何でもいいよ、全部これはそれが偽りない限りみんなから福音の傘下に入っちゃうよ。それがエペソ書なんです。エペソ書ってものはアルムファセン、一切を包括するパウロってやつはものすごい、ものすごい。さっきなぜあんなその賛美歌を歌かって言うとね、神の恵みは糸高し、なんとか糸広し糸深しというの三つあるでしょ。だからその賛美歌を歌いたくなったんです。あれ聞いてるといい気持ちで、私聞いてもう広大無限です。私は聞きながら皆さんのこの歌の中にこう入ってるわけです。この十節、まあこれはもう本当に時満ちて競輪に従い、天にあるもの地にあるものをことごとくキリストにあって一つにせしめたも、なんと雄大な壮大な言葉か。ユダの青年は一体何をその問題にしてるか。それが結構に努力心中をしてみたり、まあしかしですよ、皆さんが本当にキリストと一つになってきたらね、まあ地上のどんな恐ろしいことも驚かなくなってくる。もちろん私たちは十分な関心は持たなくちゃいけません。けれどもそれに飲まれることはなくなる。青年諸君を大いにその経済も政治も法律も何でもやってくださいよね。何でも、社会問題でも大いに、それぞれの学問を大いにやってください。しかし、その奥に、やるものは人間ですからね。本当の意味における人間回復をしなければ、これは始まらないんです。もう絶対に私たちは、この二泊三日か、ちょうどキリストの蘇りみたいなんだ。まず、十字化されて、それから、帰りには復活して帰ってきて、今日は金曜だろ、金曜、皆さん十字架を本当に使う。で、帰る日曜日には、よみがえりのキリストと一緒に帰る。というわけだ。主に、キリストに帰すると。そういうキリストというものを、本当に私たちはキリストとしているか。どんな宗教も、どんな真理も、一番根底には、このキリストを持った人でなければ、これが本当に噛めない。また本当にこの地上の文化も、文化にいきなりこの宗教が行くんじゃないですよ。これも本当に根底にそういう人間がいとまなければ、地上はどんなに平和平和なんて言ったって決して平和にならない。また、私たちがどんなにこれを掴んでもそれで世界に平和が来るとは思いません。これは聖書が言う通り、いつか大カタストロフが来ちゃって、ひっくり返るでしょう。けれども神の国はにもかかわらずそのような希望を持って生きる人によって建てられていくという約束。だから現状がどうひっくり返ろうが、我々は行くべき歩き方をしていく。その歩き方の根底は何であるか、 それは地上を超越したものである。この神はよろずの者に超在し、主は万象に寛在し、聖霊は万人に内在したものと、これはパウロの言葉を私がちょっと変えたんだよな。パウロは全部これ神は超在し、神は寛在し、神はその内在するとエピソードに書いてある。けれども、それはパウロのその心は実はこの三位一体の神様をちゃんと言っているわけです。パウロは神と言おうが、キリストと言おうが、聖霊と言おうが、これは話すことはできないです、パウロによっては。パウロという人はもうそれだけのすごい構造を実質的にしっかり捕まえられちゃった人です。あなた方は何か物を言うときにね、一つのことをぐっと言って差し支えないよ。けれどもその奥にね、奥にちゃんとすごいものがある。大学の講義の、まあ2時間でこう講義するけど、その奥には10時間の内容が隠れてる。そういうのは本当の講義で。そういうこの10節をまず一つこの掴んどいて、それから先、まあ少し行きます。で我らは全てのことを御心のおもんぱからのままに行いたもものの身胸によりてあらかじめ定められ。これ波状的に同じようなこと言ってるじゃん。キリストにありて神の産業とせられた。神の働くところの作用内容とされたという産業って妙なことです。これ、早くよりキリストに望みを置きし我らが神の栄光の誉れとならんがためである。何じらもキリストにありて、誠の言葉、すなわち何じらの救いの福音、金言というのとね、この救いの福音とは同じことです。を聞き、彼を信じて、約束の聖霊にて印せられたり、はい、今度は聖霊って言葉なんだ。聖霊を宿すとかね、いいですよ、それもね。けれども、私たちは今度は聖霊の人となりましょう。聖霊の人。聖霊が主体となっているところの、そういうのを貸してる。貸してるところの人です。彼を信じてというのはね、彼を現実に受け取って、そして約束も、それはすでにも約束をされた神様は、キリストがお前たちにやるよと約束されたところの、その聖霊によって印せられたというのは、もう押しで押されたわけです。これは消えないんですよ。キャラクターという字がそういう字ですからね。キャラクターネバーチェンジという。性格はついに変わらずという。誰でもね、みんなこれ性格変わらないんだよね。キュウリはナスにならない。じゃあしょうがねえなという。性格は変わらないんですけれども、変わらなくて、その変わらない性格が、パウロってやつもこれなかなかそのね、我の強い男ですよ、パウロなんてのはね。だけどその我がですよね。今度は自分の我でなくなっちゃって、同じその強さが、神様はキリストの我になっちゃった。キリストの我は決して消えやしない。これキリストの我に変わっちゃったの。そこではもちろん変質してるんです。変質してる。これは聖霊が来なくて、こういう式に変質はできないんです。ある程度の変更くらいなもんじゃないんだよ、これはね。にもかかわらず、また相変わらずの蚊というやつがいたりするよ。せっかく変質してると思ったら、また妙なのがあるなぁなんて。哀れ悩める人なのかな、この死の体より我を救わんものは足りずやと。パウロはローマ書7章で叫んで、どうにもならんと。けれども、何時なるがゆえにと言って、今度は8章に行ったら、ものすごいパウロです。7章と8章とはもう全然違ったパウロなんだが、ただ時間的に違うんじゃないですか。そういう矛盾構造を持っている。矛盾構造を持っているが、しかし、この8章のパウロが、もう決定的な勝利をしているわけです。これはもう天井でもって、キリストの姿に化するパウロであります。
そういったような意味におけるところの変質と、そういった意味におけるところの変更、向きが変わっちゃう、向きが。
その転向をしている。これは聖霊によって印せられていると、聖霊の人というものは確かにそういうです。そうでない人はね、立派な人がいます。あの人は立派だなと。けれどもね、どんなに立派でもね、私はね、このキリストの霊に本当になんて言いますかね、どんなにその人が立派であって真実であってね、模範的な人格者であっても、 人にならんで、その人によって自分がどうかなるんと思わないんです。けれども、なんかしょうがない野郎だな、あいつは。けれども、あそこに光ってるものは、あれは本物だな。その本物は、あいつのものじゃない。その本物で、私はその本物にぶつかって、育っていくという、そういったものをですね、私たち一人一人が持たなくて。この精霊の人は精霊の人となったから、それは、あれは精霊の人のくせにあんなことしやがってな。この精霊インチキだな。そうじゃないんです。このパウロのロマ書の8章と8章と同じように、精霊の人なんだが、生まれつきこういう癖があって、どうもかわいそうだな。仕方がないよ。いいよ。しかし、あの、戦いながら精霊の人としての彼が勝ってくる。これは本当に神キリストの救いであると。私はこの間、ある青年がね、名前のことを書いてやったから、ダメだとお前は。もうお前、もう、見差しの来るな。もう、これで別れる。さよならする。お前はお前の道行け。こう言ったらもう、平に謝って手紙来た。それから私はもう、平に謝ってきましたからね。よし。私がキリストにね、七度を70倍されて許された人だ。だから、君が本当に自分が傲慢だったと思って、君の手紙は私は本物だと思う。よし、何にも前のことは思わないから、またやろうじゃない。本田の集会来なさい。それから、そのつもりいたらしいけど、またはもう、まあ、その、やっぱり、お伺いできない。なんてまたやってきたよね。申し訳なくて、お伺いできない。それからまだ学校の勉強もどうもうまくなくてからいけませんが、えらく自分を責めてる。ダメだ、君そのままでいいんだ。何にも自分を責めることはないんだ。何にも責めることはない。そのままでいいから、どうか来てくれ。私のハガキ受け取ったら、もうそれが土曜であろうと日曜であろうと飛んでこいよ。私の返事はそうなん。来るか来ないか知りませんが。そういうのが私たちの福音の気合なんです。昔どうだったからどうだ。なんてのはキリストはおっしゃらない。私たちはみんな50歩100歩ですよ。問題はいつも常に新たに自分を乗り越えて、そしてこのキリストに向かっていくか、そうでなくて自分というものをだんだん大事にして自分というものを充実させていこうと、そういう立派な人になるか。キリストにおける、まあこの真実なんて言葉もね、やだよね、真実真実と言われると、あいつは少し真実が足りない。無教会がすぐそういうことです。藤井先生が真実真実とおっしゃる。だ先生の気持ちはわかるですよね。けれども、真実真実と人間の側のある真実を何者かにするっていうと、これがパリサイになるんです。もう真実も減ったくれもないと、もう自分を投げ出す。投げ出す姿、投げ出されている姿、あるがままの姿が投げ出されて、もう、ひれ伏しと、私はひれ伏しとか投げ出しとか言いたくしかない。このひれ伏し投げ出しが、もし真実という言葉で言うなら一番深い真実だと思うんです。人間は、それ自体が救われるようなら真実も誠実もいいでしょう。それじゃあ俺はもう一つ大いに、ずる賢いことやろうかな。そういうこととは違うんですよ。まあ、ずる賢くやってもらうさ、それでいいかどうか。私たちがキリストの霊でもって貫かれていくところの、ある、なんとも説明できないところの本物と言いますかね。真実というか、この本物。この本物は、本当に人を打つんです。この本物は。それは、この、指針のない世界ですから。自分というものを認めてない。キリストがそう言ったのは、私は何にもできないじゃないか。私は何にも教えないじゃないか。私はちっとも良くはないじゃないかと。神の子キリストが言ってる、これがキリストの本当の真実。キリストの誠というのは、神を誠としているのがキリストの誠なんですよ。霊と誠とをもってというのは、このいただいた誠が誠なんだ。そうしたらば、ああ、もう、なんとこの、空空バクバクというか、もう本当にこの、澄み切った空といいますかね、晴天白日なんて言葉があるけども、本当の晴天白日の心というのは、これはキリストにぶっ飛ばされた心だよな。 その後の姿を見るとガラクタさ。ガラクタであるが、よく見たら何にもないと。そういうのが、このキリストの霊によって私たちが貫かれているところの事態。木敷の袈裟や衣は破れても、まだ本願は破れざるなり。木敷の袈裟や衣は破れても、まだ本願は破れざりてる。この木敷のこの袈裟や衣はどんなに破れてはダメな坊主であっても、この本願は破れなかったよ。私たちが、パウロがその土の器に宝を持って、この宝が何者とも変えることのできないキリストの霊でござるぞというパウロは、私たちはこの集会で、この聖霊の人、中心に本当に聖霊を持っている人、いや実に中心に聖霊があって、聖霊化されていくところの人、これは原子力。これは原子力。もう水素爆弾が強い。この力を持たなかったら、この20世紀の後の30年を乗り切ることができない。これははっきり申しましょう。私みたいな弱虫だから、とっても私はそれでなければ乗り切れませんですよ。皆さんは強いからなくてもいいかもしれないけどね。私はダメ。私は生まれつき、この弱虫。中学校の時に学芸会で教団に立たされて足が震えちゃってね。そういう弱虫。キャラクター名外線、どっかに弱虫が残ってる。けれども、まあ痩せ我慢しなくても良くなっちゃった。それはこの御霊のこの権威といいますか、力といいますか。この御霊の権威、力が来たらもう本当に、ああ、パウロさんそうですか。その通りです。皆さんがそのおっしゃるわけ。で、これは聖霊にて陰性られたと、どこにその跡がありますかなんて、そうじゃないですよ、この陰性られたと。はっきりと実質を持っていることです。聖霊の実質を持っている。この陰性られた。聖霊の跡じゃない。聖霊を本当にうちに帯びているわけです。これは我らが置くべき修行の保証にして、神につけるもののあがなわれ、かつ神の栄光の現れんと。聖霊が本当に来なければ神の栄光は現れませんですよ。キリストの栄光は現れないです。我々がその体現者となるということは、自然に体現しようなんて思わなくてなっていく。お前はキリスト教はあんまり感心しないな、なんてのはいるよね。だけれども、とうとうこれやってきた一人の人が、もう総理です。ここに来たら。もう、周りがどんなにアンティクリストでありましょうとも、一人の乙女が、皆さんはこの小さいでもないです。乙女がいらっしゃいますわ。あなた方、ジャンダークは素晴らしいなんて思ったってね、質的にはジャンダーク以上の人にもうすぐなるんです。これ受け取りゃ、ジャンダーク。いつかお話ししたかね、ヒットラーさん大きな間違いしてる。大きな間違いして、ドイツは滅びますよ。女の預言者みたいな人だよな。あの野郎、けしからん、殺しへ。使いが行って、ピストルで撃とうとしたけれども、その乙女を撃てないんです。この精霊の光が、何か神々しいこの存在に、どうも発射できない。それで、もう殺しましたなんて嘘言って帰ってきたという話を聞いたり。相手がどんな英雄であろうと、ナポレオンなんて素晴らしい英雄も、とうとうセントヘレナで、イエスの前には全く頭下げちゃった。福音書はこれは文字じゃなかった。これは生ける命のものであった。命であったと、あれヒルティが引用してる。私はあそこ読んだ時に、ああ、これは素晴らしいナポレオンってやつも、そこで誘った瞬間に、ちょうど最後の十字架の片っぽの盗賊みたいにね。ナポレオンも浮かび上がったかもしれない。あと本当に悔い改めたね。しかし、さすがにそのことの感じられたナポレオンですよ。どうぞ、もうそれでなかったらば、キリストをもう信ずるとかなんとかったってダメですよ、ほら。キリストの霊が、と、本当に。
さっきから私、懐って言ったでしょ。ヨハネ伝の時大好きなんですけど、懐って言葉がある。
キリストは神の懐の人であった。私たちはキリストの懐の人である。 ということは本当にキリストの霊を宿しているもの。これは無条件に、さっきからお話ししたとおり、無条件の現実に直ちになる。直ちになるけれども、あ、そうですかと思ったってなりませんよ、これ。物理の世界と違うんだ。これは本当に自分を投げ出さない。いや、その投げ出せません。いや、投げ出せませんじゃん。投げ出されているじゃないですかと言いたい。十字架に投げ出されているじゃないですか。キリストは、お前をもう十字架に私は受け取っちゃってるじゃないか。何投げ出されないなんて躊躇してるんだね。ちゃんともうここに投げ出されて、私と一緒に投げ出されているじゃないか。我キリストともに十字架に投げ出されてありとパウロは言った。もはや生きていない。パウロは自分の勇気で投げ出したんじゃなかった。投げ出されてあり、もはやあり来るにあらず。キリストの御霊、キリスト側がうちに言ったのは、御霊のキリスト側がうちにありたもない。これをいかんせん。全世界の人が何と言おうと、御霊のキリスト側がうちにいたもん。それは、十字架に投げ出されていることに気がついたその瞬間に来ちゃった。こういうわけ。もう自分がどうであろうと、将来どうなろうと、あんなことを、自分なんてものは見る余裕がなくなっちゃうんだ。もうそこでこれ見たまキリストに酔える人というのはそうです。そうしたらばもう本当に、まあなんところはありがたいこと。で、まあパウロがそこからまあ書簡でいろんなこと言ってるが、あんなこといちいち読む必要ない。18節、何時らの心の目を明らかにし、神の召しに関わる望みと、生徒にある神の修行の栄光の富、ここにも栄光の富という言葉、神の豊かなる栄光、先ほどから十万十万と言ったが、今度は豊かさ、豊富さ、豊富さと、この豊富なるこの栄光というものは、これはもう精霊は光でもある、火であると同時に光でありますから。19節、はい、19節がもう一つの、だから3つあると言ってもいいですね。19節と23節ということになりますけどね。神の大能の勢いの活動によって、信ずる我らに対する力の極めて大いなることを知らしめたまんことを願う。私たちは、ね、皆さんいいですか？生まれつきの才能はどうである、こうである。どれだけのことができる、できない。それは、みんないわゆるガーベだからね、仕方がないよ。私に絵描けさせてたら絵は描けねえんだね、いくら精霊でかって。私に民法語るなんてダメなんだ。一つも知らない。テーブルセンター雨来たってダメねえ。精霊のあったら一切できるんだからなんでご覧になったらダメだよ、そら。それは魔術だよ、そんなの。けれども、私たちのいただいているところの皆それぞれの特色があるし、そのいただいている特色、賜っているところの賜物、これは質的にものすごいものになっています。量的にはどこでもいいですよ。質的にはものすごいものになっています。大根一つ切っても違うんだよ。あの人の切った千本大根は違う。神の大能の勢いの活動によって信ずる我らに対する力の極めて大いなることを知らしめ。これは、この聖霊を受けますというとね、私たちには何かしらが質的にある無限と言いたい、無量と言いたいようなものが、もちろん我々は有限的です、量的には。量的には有限でありますが、質的には無限性がある。永遠の命というのはそういうこと。また私たちの活力というものは、量的には限界があっても、質的には無限的なものを持って、いいですか。そういう人間に皆さん、これは不死の人なんです。もう死なない人なんです。永遠の生命。聖霊は永遠の生命をもたらしてくれるものです。で、神はその大能をキリストのうちに働かせて、これを死人のうちより蘇らす。キリストは死人の蘇りのこの矢先となりた、アモータ。それはこのいわゆるプロトトコスと言われる言葉ですけれども。私たちが、キリストが矢先に罪と死闘に打ち勝って、そして実証された。我々は2000年経とうが3000年経とうが、もうキリストに直結してですね、そしてこの蘇りの実質を今現に持って、私たちはいつか死ぬかもしれない。 死ぬでしょう。あれ、面接ミッションしてるべんなんて。みんな死ぬけれども、しかし私たちは死んでも死なないとキリストがヨハネ伝で言ってない。死んでも死なない。世界がどんなこの惨憺たる戦争になろうとも死なない。それだけの聖霊の器とならなかったならば、この30年を乗り切れませんよと、もうこれは予言してもいいでしょう。もうこれは冗談でないです、本当に。時々本当に死を瞑想。どんな危機も、まだ神様が私たちに御用があるとならば、どんな危機をも突破して救ってください。よし、お前の使命は終わったとや、私たちの思わない時にそっと向こうに行かなきゃなんないでしょう。とにかく我々はこの死んでも死なない命、そして地上にある限りは、これは本当にお互いにキリストの証人と、まず第一章ではこの子、第一章第二章あたりはこの個人、あなた方一人の子としてのね、子としての徹底的な命の世界に入らなくてはまずいかんです。もう作を弁今、あの人がどうだ、この人がどうだ、あんなこと言うな。自分自身の問題として、本当に俺はもうキリストでなければどうにもならん、もう私はもう本当にキリストだけはどうにもなりませんと、もうあなたは天上天下何時のか死闘ものなしという恋人があるかもしれないよ、あんた方ね。けれどもそんな恋人とも結婚を約束している人とも違うんだと、それだけのところの一つの一切の相対的な世界を乗り越えたところのものをここに持っていなくちゃ。このヨハネ伝の一番上でペトロが聞かれた。ペトロよ、何時我を愛するかと見たりまで聞かれた。ペトロは答えられないんですから。まあ一応答えたけどね、あれ。けれどあれは本当の答えじゃないんですから。あれは聖霊が来てなきゃ本当に答えられないんだ。私たちは愛するかと言われた時に、もうただひれ伏して、我が内なる聖霊が主様と叫ぶ。聖霊が主様と叫ぶ。このキリストにキリストの霊が応えるような、そういうところで本当にあなたを愛しないで、誰を愛しますかと、私の存在はどうかなっちゃいますよと。いうのが私たちの信仰告白。信仰とは愛することのほか何ものでもない。キリストの愛をもって答えるのことは何ものでもない。そうしたらば、このキリストの愛は霊の力あるわけです。そこらの愛と違うんだよ、キリストの愛は。もう何者よりも力強いこの愛です、キリストの愛は。全世界を背負ってる愛だろ。キリストの愛なんて普通の言葉では本当は表せないんだよ。キリストの愛は本当の別の言葉を使わなきゃいけない。そういうこのキリストの命、天のところにて己の右に座せしめ、諸々の間違と権威力支配、またただにこの世のみならず来たらんとする世にもとのすべての名の上に置き。このエペソ書というのはものすごい超越的なね、絶対次元のキリストの権威を歌っているところです。一人の宗教的天才とかそんなこととは違うんだ。ナザレのイエスに現れたこの天上にあるキリストは本当に王者です。霊界の本当の王者です。もう地上でどんなこの大国が何をしようが、そんなこととはもう桁の違った世界。人類はこれをあざける。これに気がつか20世紀の後半の文明国も、このエペソ書にベソピリピ交際に言われているこういったキリストから今のクリスチャンもはるかに次元が低くなった。ただ私たちのこの存在の鍵を握り、本当に救いひっくり返すところのキリストは、そういうもう一切のこの次元を超えたところの素晴らしい王者であるという、この二つの面を持ってあるんですよ。今私は一章二章で子と言いましたけども、その子に本当に徹底的に救済し貫いてくるキリストが、そういうもう一切のこの次元を超えたところの霊界の王者であって、すべてを支配しているところのもの、そういうキリストという まあ、なんとパウロの信仰のですね、構造の壮大なるかと。今、宇宙船とかなんとか言ってるけれども、そんなことどころじゃないですよ。だから、こういうところ読んでてね、もう私はこの解釈にもなるのならしないですよ。この圧倒されちゃって。その壮大さに。そういうその壮大にして、大能なる神キリストの同質なものがこの小さな子の中に宿ってくるから我々の球が壮大になるんです。宿るか。宿るか。何がどうなったって世界がどうひっくり返ったって大丈夫だと。神の国はそんなことで揺るがないんだと。必ず歴史の終わりには来るんだと。そういうまあずぶとい魂に私たちはなる。そうしてこの世の問題をいい加減にするんじゃないですよ、もちろん。昔の坊さんが道を尋ねて、禅宗の坊さんと、そうとその青年に、どうか、お前まず便所の掃除しろ。そこから始まる。この地道なところからじりじりと鍛え上げて、これは本当の軸的な、本当の道はそういった地道なところから始まるですね。それが積み重なって何かになるというんじゃないですけれども、そういうこととこの壮大なる木を持つということが矛盾をしない構造になっているんです。私たちは決していわゆるその道徳的実践そのものを問題にはしない。けれども本当にキリストの霊の世界を持つ者は、これは素晴らしい霊法の世界ですから。素晴らしい霊法の世界では、いわゆる道徳よりかもっと地道な歩き方ができるようになって、そこして本当にそこにおいて喜びを感じ、そこにおいて本当に世界をですね、偉そうな事件よりも何にも人に隠れた一つの事柄が、実は神の国を建設している。マルティン・ルッターが明日世界ひっくり返ったらお前どうするかと聞かれたら、私はリンゴの種を植えると言った。世界をひっくり返るリンゴの種って何になるかということでしょう。しかし、そこがルッターのまたいいところです。リンゴの種を植えて、地上にとにかくこれから木を流すら、明日ひっくり返ってもいいよ。それが本当の私たちの歩き方なんだ。神の国を本当に内に持っているものは、その結果いかんにかかわらず、本当の実存が自然に展開してくるような、いわゆる霊的な人がなんか浮いちゃって残骸になったらダメですよ。地道に本当にやっていく。その時にそのひれ伏しの魂は、これは霊的行為とは何か、雑巾がけをすることない。これは本当の世界なんです。で、そういうですね、ことをしないで、さあすぐ政府はけしからん、よしなんつってね、デモ行進やって、そこはもうそこらのペイブメントをひっくり返しちゃってね、そうして石を投げたり、そこらの商店のガラスを壊したり、まあ、なんていうことですかね、あれ。学生じゃないよ、あれね。これを大学生と。みんな大学生辞めたらいいよ。あ、本当に。彼らの、ある奴らはもう非常な一種のイデオロギーにもう疲れちゃったようなやつです。あるものは純粋なものもいるでしょう。けれども、道を誤っちゃいかん。道を誤って、目的がどんなに良さそうに見えても道を誤っちゃいけない。それは大いに今のうちにしっかり大学はちゃんと学問においては忠実のところである。研究はいい、議論はいい、しかしそれは大いに社会に出て、それを社会に行ってから大いに実践しろ、よろずのことを解きありて。そういうことがですね、このもう小学校から大学に至るまで、なんと日本の教育はおかしなことになっちゃってるか。小さい時から社会社会って言ってみたい。もう救いがたき状態ですよ、このまま行ったら日本という国は。もうこの福音の他に、単なる哲学も単なる道具徳もダメ。もうこの福音の他にないんです。その福音が観念になってみたい。単なるパリサイ的な、いわゆる道徳教になってみたい。まあ、とにかくですね、このパウロが持ってるこの健全な構造というものを、本当にパウロの文字が決して頭でない、本当に霊の力と知恵と実存に満ちたものであると。皆さん、この若い方々いいですか、 青年が今世界でその騒ぎ出すからあんなの決してよくないけど、しかし今度は本当に人間回復とか人間革命を起こす青年が起きてこないでどうするか。それは本当に精霊の青年が出てば、第一この使徒行伝、キリスト自身が青年であります。原始のこのキリスト教の運動に携わった人たちはみんなこれ青年ですよ。パウロにしたってみんな青年が起こした。明治の初年のあれだってそうです。大体この20、30の人たち、俺は40だからダメだ、そんなこと思う人、私は60でもやるよ、私は永遠の青年だから、まあ先生そんなこと言ったってダメだよ。それはあるところダメだけどね、あるところダメだけども、あるところ決して青年に負けない。それは青年諸君がですね、青年諸君が今こそこの聖霊を老いたるも若きも、もうそれじゃ青年よと老いたるも若きも、特に青年諸君は新しく今こそもうこの福音をいただいて、とにかく時が来たら俺はやるぞと、そのためには本当に聖霊の人となってなければ神様が召集した時に立ち上がれないから、自分で立ち上がったんだ。神様は召集と時期があるんだから、その時までには本当に深く深く聖霊の人と実力を、この実力というのは存在そのものの実力をね、一つやってくださいよね。もうそういうカイロスに来ているところの今特別集会が本当に今度は特別なんです。今までの特別と違うんです。よろずの者をその足の下に従わせ、これヘブル書に出てますから、彼をよろずの者の上に頭として教会に与えたまえ。これからだんだん教会の問題が出てきますけどね、今日はまあ教会も行きませんけど、この教会は彼の体にしてよろずの者をもってよろずの者に満たしたもの、キリストの満つるところである。さっきの十節よね、一章の十節と、それからこの19節と、それからこの23節、この3つの山がある、この第1章には。もう一つそれは中間にその13節もある意味で大事ですけれども、特にこの3つの山は大きな山です、力強い。だからこの教会、教会って言葉は、まあ藤井先生はこの商談という言葉を使ったが、やっぱりなかなかいい言葉だと思ってるんですよ。私はね、召されたる団体であります。私は武蔵野福音集会なんて言ってるけどね、あんま会なんてあんまり知ってないんだよ。これ集会ってね、一つのある一つの集会があるとも集会してるんだから、まあ仕方ない。前の幕屋で結構ですよ。まあ俺はいいですよ、集会集会ってな、こういう人が。でとにかく召されたる団体相談、これは私の先生の藤井先生が作った言葉だと、なかなかいいです。この相談はですね、まあ、教会だっていいです。この教会はエクレシアは彼の体である。私たちはね、具体的なもの才能です。みんなこれ幽霊でないんですからね、みんな体もこの体を持っているが、これはもう霊と肉とがもう混然たるものですから、生命体ですよ。だから体ってのは要するに生命体だよな、体。一番ここに言って生命体って言ったら一番いいです、体。生命体です、私たち。で、生命体の、私たちの生命体の一番奥には、中心には霊体ってやつがある。精霊の人たちは、霊体の、その核がちゃんとできてる。精霊の周りには、ちゃんとこの、ね、なんていうかね、こう、霊的な、その、質が、具体的なものがあるに相違ないです。本当に精霊に燃えて、ぐーっとこのね、燃焼したらば、癌なんかはすっとりしねえかと思ってるんだけどね。だからあんた方はその癌の傾向があったら精霊で燃やしちゃいなさい、焼き尽くしちゃう。彼の体にしてよろずのものを持ってよろずのものに満たしたもうものの満つる、実に面白い言い方してるさ。イエスという人が我を見し者は父を見しない、こんなことはもう絶対に他の人には言えないです。私を見た者は父を見た、何にもできない、何にも言えない、ちっとも良くないというやつなんですよ。やつちゃ悪いです。そういう人が、そういうイエスが、これは我を見し者は父を見しない。これは十万というんです。我を見し者は父を見しない。我と父とは一つなり。これが十万というんです。 この一つという言葉は、もう今度は散々出てくるんだから、エフェソ書。
私はこの一つに書いたら、あんた方はもう、
ビリビリっとこなくて嘘なの、本当は。
日曜日の朝の集会には、私はこう一つ書いたら、あんた方は、
霊道をするくらいにな、一つに一つ書いた。極まるです。文字中の文字はこれなんだ。我と父とは一つなる。さあ、私たちは、我とキリストとは一つなる。人たちはやったでしょ、それを。なんつったペテロが、ヨハネが、我を見ようと言ったでしょ。あの我を見ようと言った時の我は、もはや単なる我でないです。キリストの我、キリストにある我、我が内なるキリストを見ようということです。あの我を見ようと。そんな分析した言い方しないのから。もう質的に一つになっちゃってるから。御霊がもう充満して宿っちゃってるもんだから、我を見よと。この我を見よと、我が内にあるものを汝やと、と言って足並みを立たせた。皆さん、あれはペテロはヨハネはできたけど、俺にはできない、なんてことは一つもないんですよ。皆さん、いざという時にこれができるんです。何人ものでもないんです、皆さん、私たちは。けれども、本当に主様と、腹渡の草から主様と呼んでごらん。そしたら、その時に、その次の言葉は、我を見ようになれるか。あなたを信ずるとなったらば、もう私の中に来てくださって、そうしてもう、その、どうにもならん。だから、聖霊とは何ぞやなんて、あんな本読まない方がいいですよ。あんな本読むと、かえって迷っちゃう。あなた方は、もう一番本物はね、一番簡単なんですよ。仏教だってそうですよ。南無阿弥陀仏南妙法蓮華経という、あの、六字と七字。あれに、日蓮宗の一切と、浄土真宗の一切がかかってる。主イエス・キリストに一切が、福音がかかっちゃった。主よ。キリストは、主よである。主よ。立てるだけ。アーブなの。アッバーなの。そういうその一語に、もう言葉じゃないですか。全身の響きです。全身の告白です。それはもう、読んだ瞬間に、もう精霊の世界、精霊の響き。なんとそれはたやすい、その簡単なことだったら、何を私は今までごたごたしてたんだろうと皆さん思うのは、そういう気持ち。簡単に命令。キリストは、万象に完在しておられます。よろずの者に完在して、石をあげてみろ、そこに我ありなんてのはね、キリストの下典の中であって。一つの花にも神の栄光をご覧になった。キリストの霊は偏在して、天界にキリストは霊界に調在して神の右にあるという表現で言われていると同時に、実際を貫いて、もうひとたび、ナザレのイエスとして現れたキリストは、具体的に、今度はもう自由自在に復活体となって昇天されたキリストは、霊のキリストとして自由自在ですから。そんなことはもう分析して考えることは一つもいらんです。そこに、一切を支配しているところのキリストの霊の充満が、キリストの念というものは、霊的なこの念という、御霊の念というのは、ものすごい力を持っている。すでに癒えたりと言われたらもうちゃんと何キロか向こうのやつは治っちゃう。キリストの心というものはそういったものすごい念である。それが本願である。私たちの祈りの質がそういうことで、私はあいつから呪われてるやつが、あの藁人形で呪われてる人は痛い痛いって言うんです。私は主様と祈ったら呪ってるやつが泣いちゃう。あれを守ってる霊は強いからもうやめたという話。あの呪いってのは嫌な言葉なんですよ。しかしとにかく悪霊にも力を持ってますから、ね、悪霊力を持ってますけれども、皆さんキリストの霊は最高の霊で何にも怖いことない。怖いもの一つもないし、幽霊が出てこようが何が出てこようがそれは一つも怖いこと。主様とどうしましたかあなたはって言ってね、幽霊に言ってやってくださいよ。幽霊出てきた、怖がらないね。私たちが常時そのようなですね、精霊の
ハッと気がついたらもう
精霊の中に、自分の中に精霊がいたと、はっと気がついたら、この空気を吸ってるのが分かったというような具合にね、パウロが別なところで、御霊を消すなと言った。御霊は火だからね。だけども、皆さん、この御霊は、テサロニケがどっかに書いてある。消えないです。ひれ伏しの魂で。次の瞬間には、直ちにひれ伏しの魂であれば、御霊の世界は常に来ています。このひれ伏しの魂が一番権威を持つんだから不思議ですよ、これ。俺はと思ってるのがダメになっちゃう。いいですか？いわゆる霊的に恵まれば恵まれるほどひれ伏しにならなければダメですよ。必ずダメなこと分かってるんですわ。いよいよひれ伏しで、キリストがものすごく霊的に恵まれてる方だが、いよいよひれ伏しであった。充満ってことと空っぽってことが同じなの。自分が10万しよう10万しようなんて思ったり、俺はもう10万してるからいいなんて思ったら、これはいかんですよ。もうひれ伏しですよ。ひれ伏しの空っぽ。もう空っぽだと思ったら満ちていたなんて。もうこれは説明になりませんけれどもね。説明できませんけど。これはもう体験してくれた。何でも皆さんが本当にこれは体験しなければダメだなということがあったらば、福音はいよいよもってそうだなということが分かっていただきたいわけだ。本当。それを福音だけ頭で分かるなんて思ったらとんでもない。もうそういった空っぽだと思ったら満ち満ちていたものすごい十万の世界で、正直今度は空っぽなんて思わなくたっていいよ。もう嬉しくてたまらない。いいです、それで。しかしそれで、その嬉しくてたまんないのは何が嬉しいかと思ったら、自分の中にあるものは自分のものじゃなかった。これはキリストだった。それだから私自身は何かと思ったら空っぽだったと、それだけの話です。そういうようなのが、この第一章でもって徹底的にですね、ものすごいこのキリストの世界、もう説明にもならないような壮大なものに、ただ、ここに向かってものすごい充満を迫ってきているところの、そうしたらば、この、この中にその十万の迫りが来ると、これがぐーっと広がって見えてくる。この充実、精霊の充実があったら、このキリストの満ち満ちているところの事態、また、教会のことは今日は言いませんけれども、この群れの事態がだんだん分かってくる。ちょっと終わりにちょっとゲーテさんの言葉をちょっと引いておきますけどね。岩礁を騎手と書きました。ゲーテの神の中には、アインスント・アレスというのがあるんです。一と全という意味。イム・グレンツェン・ローゼン・ジヒツ・フィンデン。ビッド・ゲルン・デア・アインツェルネ・フェアシ・ヴィンデン。無再現の広大なるものの中に、自分というものを本当にあるということを自覚しようと思ったらば、個というものが消えなくちゃいかん。こうただ子として考えてたらその本当の素晴らしいものが見えないぞと。なかなか面白いんです。ダーレーシキアラーイバルドロス。そういった現実においてはあらゆるこの愛わしい煩わしいことはみんな消えてしまうと。シュタッハイスンビュンシェンヴィルデンボレン。いわゆる熱っぽいところの願望だとか荒々しいこの意欲だとかいうようなものの代わりに、またスタッツレストリヒェンフォルデルンシュトレンゲンゾレン、煩わしいところのいろんな要求だとか厳しいところのすべしすべからずというようなそういったこの世界の代わりに、ジヒアフツゲーベンイストケンス、自分を投げ出すこと、ジヒアフゲーベン、自分を本当に投げ出してしまうことが本当の楽しみであると。もうこれはかなり深い宗教的な境地ですね。ヴェルツゼーレ、コンウンスツドリヒドリンゲン。ヴェルツゼーレといったのはこれシェリングの言葉から、シェリングの哲学から持ってきた言葉ですけどね。宇宙霊です。ある一つの宇宙的なこの霊、やってきてくれと。ウンスツドリン、私の中に浸透してくれ。私たちにとってはこのヴェルツゼーレはキリストですよ。キリストのガイス、クリスティガイスがキリストの霊を来たれて来たりたまえというのと同じことです。そして浸透してくれようと。ダンミテンヴェルトガイスジヒツゼルフツリンゲン。この場合のヴェルトガイスというのはこれはこの場合のヴェルトガイスというのはこれはその時代精神のことです。 時代精神という、その時その時のこの時代精神なもの、そういったものと葛藤すると。葛藤してですね。そして、ウィルトゥンドルクレフテホフペル、葛藤するのが、それが我々の、
我々はまさにもうそういうところをキリストでもって、超えた世界を持っている。成層圏的な世界。
エペソ書はその成層圏的なものですから。その時代精神なんてものにね、勝てるんですよ。もう一つ本当の世界を見てるから。それで右につき、左についたって、いつだったってダメですよ。
例えば、右派、左派なんて、そしてじゃあこんな中央なんてね。同じ次元の中央だったらダメなんですよ、これ。もう一つ上に立たなきゃ。上に立つと、右も左もちゃんと掌握できるような世界があるわけです。右の中にも良さがある、左の中にも良さがあるんですよ。いくつもなんて何だって。それぞれの良さというものを本当に掌握するのはここの中央じゃないんだよ。もう一つ次元の違ったところ、そうしたらこれもみんなつかめるようになる。
そういうそのベルツゼーレという、私たちと言ったらキリストの霊、パオロはそれの世界を持っている。ゲーテさんは、まあ、スクリーン的な角度からもの言ってないけれども、しかし彼が掴んでるその事態はそういったところを彼は掴んでるから、そこでゲーテってやつはやっぱりでっかいんです。タイルネーメントフューレングーテガイスター、
今度はそのガイスターだな。その良き、こういったものに本当に関与しているところの良き霊どもは、良き霊的な人物は深くそれに関与して、
ライテントフィクステマイスター、
最高のそういったことによく通じている人たちは導きながら行くのであると、
静かに行くと、ゲリンでね。そして、ツデーム、デア、アレ、サプトン、チューフ。一切をなし、また、作っていったところの、その人へと、
この良き霊どもは、そういった優れた霊どもは、その一切のものを作り、また、作ったところのものへと、というのは神様のことです。そこへと進んでいくと。
非常にその、深遠なことを書いているところの詩があるんです。まだ、何節もありますけど、やめますけれども、とにかく私たちのこのエペソ書の凄さというものは、この聖霊というものはそういった壮大なものを用いるところの、どんな皆さんが学問の世界じゃないですよ、今私このパウロが言ってるのは。いわゆる学問よりかすごい世界なんですよ、これ。いいですか。そういうようなものを本当に持っていれば、それが一人の乙女でもとも用いるんです。聖霊が本当に一切に充満し、一切を支配し、また本当に小さなところにしっかりと動いていくような、このキリストの霊、このキリストの霊を私たちがいただいて、万象がすべて主に帰すると、すべての現象はこの主に帰して、主によって導かれ主に帰していくところの、そういった壮大な構造を第一章で歌っている。この力強いものが、充満したものが、どうぞ神の滞納が、この小さなものの中に、質的には、無限の質を持って働いてくださいよと、パウロが祈っている。壮大さと、それから小さなものを送る質的な無限さというものと、両方持ったことを言っているわけです。私はまあそういうように、このところを読ませられると、こういうわけです。では。